今朝は先ほども申しましたように、教区の交換講談の、礼拝でございます。向こう町教会より、宮地健一牧師を迎えしております。今日の説教は永遠の命となっております。よろしくお願いします。
おはようございます。施工教会に来れて嬉しかったです。皆さんと共にこのように教区礼拝を守れるのは嬉しい限りでございます。遠く離れた兄弟姉妹が共に神を仰ぎ見る、これほど美しいことはありません。永遠の命などといっても大概の人々はふーんというだけでしょう。クリスチャンはある構えはあると思っています。ただ永遠の命ということを日頃考えているかというと考えていないのが現実。愛する人が天に帰る、親しい人が天に帰ると、人は何なんだろう、私とは消えていくもんだろうかとは思います。私は葬儀をやると必ず1年間小月命日と称して、亡くなった方のご遺族のところに参ります。月に一度、先生寂しいですというのです。伴侶を失われた方は自分の半分が失ったような感覚に陥ると言います。お母さんが子供を失うと自分の空っぽの手がまさに重いのだそうです。一部を失うんですね。寂しい、そんな時に何か言葉が与えられるかと期待したら、ふと禅の言葉が出てまいりました。西田喜太郎が息子が亡くなった時に相国寺の和尚に書いてもらった言葉、永劫に愛別れ瞬時も離れず、永劫に愛別れ瞬時も離れず、長い別れの時を迎えたけれど一時も離れていないよ。大変この言葉を気に入られて、先生の教えられた言葉の中で一番良かった、僕は聖書の言葉を語ってるんですがね、禅の言葉が一番良かったらしいです。よく言われます、永劫愛別れ瞬時も離れず、これを慰めにしている。しかし1年間やはり行くでしょ。すると先生、あの言葉いいですね、だけど寂しくてたまらないです。寂しいですよね。永劫愛別れですから、瞬時も離れず、そうは信じてますが、それは感覚としてないですから。柳井宗悦という民芸をやった白樺の人がいますが、この人も自分の愛する妹を失い、当時は男女関係が豊かでないですから、妹がまさに恋人のようなこうなんか思いを抱くみたいですね。これ宮沢賢治もそうですけど、本当に恋妹を失った時の哀絶はすごかった。本当に涙に暮れてた大の男がですよ。そんなに柳井宗悦っていうのは軟弱な男ではありませんが、本当に悲しかった。そして悲しいある一瞬にですね、彼は悟るんですよ。永劫に愛別れ瞬時も離れず、そうなんだ、だけどよく分かった、この悲しみこそが彼女がいる証なんだ、悲しい、切ない、なぜなら彼女がそばにいるにもかかわらず話せないから、彼女がそばにいるにもかかわらず触れれないから、彼女がそばにいるにもかかわらず感じられないから、悲しみ、この悲しみこそが彼女がいる印、そう覚悟を決めた。いや、覚悟を決めたってそう思った悟りの瞬間です。 永遠。しかしね、僕らは少し違うのです。これは慰めになります。このことを語ったらすごく慰められたとおっしゃってましたが、僕らはもうちょっと先に行かなきゃいけない。永劫とはね、永遠と違うんです。これは禅の言葉で往合愛別れ春雨も離れずというふうに置き換えられていますから、おそらく永遠とは違う長い時です。永遠とは何か、永遠の命とは何か、これを我々は感じなきゃいけない。永遠の命の問題なんですよ。これ良きサマリア人はいつも後半部分が重視される、大事なんですよ後半部分。だけど本当は一番の問いは、先生、永遠の命を引き継ぐにはどうしたらいいんですかっていうところがポイントなんです。永遠の命を引き継ぐなんて考えたことありますか？ないですね。しかし死で滅んでしまわないためには必ず必要です。僕らは自動販売機の前に立っているのではありません。教会に来たから、120円を入れたからジュースが出てくる、教会に来たから永遠の命がコロッと落ちてくる、そういうわけにいかない。ここがこの問題なんですよ。じゃあどうしたらいいの？本気で律法学者が問うているから、イエスはこれに答えた。試してと書いてありますが、試すのにはこれが重要な問題だからですよ。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか、これ大事ですよ。我々は聖書に書いてあるということが大事だと思ってる。違う、聖書を読むあなたが大事なんです。聖書はあなた方に読まれて初めて完結する。聖書自身がそう書いてる。旧約の聖書はバウ動詞という、バウ接続詞という接続詞を置くと動詞を見かんようにするんです。過去の出来事を書いてあるにもかかわらず過去形を使わない、現在形を使う、未完了、終わってない行為とする。なぜですか？それは読んだあなたこそがこの聖書の最後を完結するんですよという意味ですよ。どう読むのか。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい。ああ、なるほど。そのようにやりゃいいじゃないか。そうだよ。すると律法学者はですね、隣人って誰ですかと聞く。この答えおかしいと思いませんか？これスッと読んでたらおかしいと思わないかもしれませんが、おかしい。神様のことよく知ってて、神様の愛し方知ってるということですよ、これ。嘘でしょ。嘘だから良きサマリア人の答えがわからない。僕らは神様の愛し方知ってますか？隣人の愛し方も知りませんが、神様の愛し方も知りません。これは旧約の箇所を開くと、これもバウ動詞でつながってて、2つの文章を引っ付けたのではなくて1つの文章なんです。これは一体なんですよ。だから隣人のことを知らないっていうのは神様のことを知らないっていうことです。神様のことを知らない人は隣人のことを知らない。世の中が二つに分けることは絶対にありません。それが同志者、同心会の思いなんですね。間違ってませんよ。しかし神様のことが本当に確かになってるかいうことは、もう一度僕は同志者出身ですから考え直さなきゃいけないと思ってます。イエスが言いたかったのはそこなんです。祭司とレビ人っていうのは神殿に仕えた人でしょ。その人々がやってきた。たまたま偶然。たまたま偶然。たまたま。人生にはたまたま不幸なことに遭うことがありますよね。たまたま私どもは2011年3月の11日に京都にいましたが、福島にたまたまいた人は大敗でした。た たまたまなんですかね。たまたまって何でしょうね。たまたま道を通りすがったら向こうの方に倒れてる人がいる。たまたまなんですか。その倒れている人はと出会ったのはたまたまなんですかね。2011年3月の11日に生きてるのはたまたまなんですかね。たまたまでない証拠に多くの募金が集まった。多くの何かしたいという人々が集まった。僕らは心動かされる。神様がそこに置かれたから。ところが祭司とレビ人たちはたまたまと受け止めた。偶然と受け止めた。そして考えてみたら裸だ。怪我してる。ああ、祭司とレビ人は怪我してる人に触れたら宗教行事ができないから向こう側に行こう。なぜ向こう側に行くのか。わかりますか？まっすぐ歩いていくのは彼らの近道なのになぜ向こう側に行くか。わかりますよね？そばに来たら思わず手を出すからです。考えてみてください。倒れている人がそこにいるのに、そのそばに、あ、倒れているな、かわいそうだなって通り過ぎる人いませんよ。そばにいたら心を動かされます。それが人。それが神様が作った人。良きサマリア人はね、サマリア人は、良きなんて、イエスは言ってないんですよ。良いサマリア人、良きサマリア人っていうのは後の人々がつけた称なんです。聖書学者がつけてるから、この良きを聖書の概念の良きでつけたら正しいかもしれません。この良きとは神様のということです。完全とか良きとかいうことは神様の所属なの。神様のサマリア人というのは問題ありません。だけど良い悪いという概念の良いではない。人は目の前に傷ついた人がいたら助けるんですよ。そしてこのサマリア人はね、治安がすごい悪いんです。この地域は今でもそうなんだそうです。エレミアスという人が書いてるんですが、まあ、20世紀後半の話ですが、今でもといったら問題あるかもしれませんね。20世紀の後半の時にはですね、ここの地区は暗くて盗賊が出る、そんな場所だった。するとイエスが生きた1世紀もそんな時代でしょ。だからみんなは神経を張りながらエリコというエルサレムという高いところからエリコに向かってですね、低くこう降りていってるわけですよ。怖い、不安でたまらない。だから神経張りたいと言って、だから遠くに倒れている人がいたら発見できた。ところがサマリア人はそんなことしないで能天気に歩いてた。歩いてたから旅人の人とぶつかった。傷ついてる、思わず手当てした。良きサマリア人のようになりなさいっていうのは、注意して歩いて困ってる人があったら助けなさい。そんなことできないです。してはいけない。僕にキリスト教を教えた先生がですね、一緒に車乗ってる時に突然車止めるんですよ。そこに倒れている人がいる。良きサマリア人にならなきゃいけないと思って、彼バーンと上げて入っていったら、酔っ払いでね、わらーんとか、って言って、向こう行けって言って、蹴られましたけど、そんなことをしてはいけない。電話をして、お前さん、これ倒れてるから助けてあげてくださいと言い合い。そんなことはしない。私が神様に与えられた場所、時、時間があります。その時にピタッと会うことです。我々はどこに置かれているか、神様に何を今命じられているか、心を開いておく。能天気でやってきたサマリア人はだから助けてロバに乗せた。ロバに乗せて宿屋まで連れていく、看護する。ああ僕商売があるよな、どうしようと思ってる。あまり賢くない人ですからね。 どうしようと考えているときにふと思いついた。これ知恵ですよ。今の宿屋とか旅館と違ってそんなにいっぱい部屋があるわけではないのです。お金を単に預けてね、単にお金預けて任すよって言って出て行ったら、掘り出してお金だけ取るということもあり得ます。だからお金はあるよ、いつでも僕が保証するよ。ただ働きは嫌でしょ。だから保証するよと、2日分の労賃をバーンと払って帰ってきたらっていうこと、帰ってくるよ、ちゃんと見るよ、結果を見たらきちっと報酬を与えるよ。その知恵を予期さまりとは語る。これは誰が与えてくださった知恵ですか。神様が与えてくださった知恵です。神様っていうのはね、一人で私どもをこの地上に掘り出さない、いや掘り出していない。愛する人、伴侶が天に帰った、どうしよう、経済的に不安だ、今まで助けてくださったものが一切ない、いつも愚痴こぼしてた夫がいない、どうしよう。そういう時に神様は友達を与えてくださる。そういう時に助けを用意してくださる。いや、ひょっとしたら孤独であるという力を与えてくださるかもしれない。決して神は私どもを一人にしない。それがイエス・キリストの十字架ですよ。孤独でしょ、掘り出されたみたいに見える。弟子たちも彼を見捨てて逃げる。十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかと孤独に叫ばざるを得なかった。すごい孤独に見えます。しかしその人こそが復活をし栄光の主になる。神様は共にいてくださり、神様は共に十字架を担ってくださった。だから私の時も、これがキリスト者です。だからね、十字架を背負ったり人生の苦しみを味わったことのない人間はキリスト者でないんです。すべての人がクリスチャンになれるのにね、そんな差別があるのか。それは差別があるんじゃないんです。本当はみんな十字架を背負ってるのに、自分の十字架を人に押し付けてるだけです。そしてあたかも自分は楽して生きてる、そういう人になってはいけない。それは人でないのです。人とは自分の運命を担い、十字架を担う人ですよ。十字架っていうのは人生のことです。十字架っていうのはあの木で加えた十字だけではなくて、本当に人生そのものですよ。だから年取ったらしみじみわかるでしょ、生きてるってすごいいいことです。年老いてみると、ああ人生って苦しかったな、だけど時々良かったな、本当に助けてくれる少数者がいい、敵対する多くの人々がいたな、悪くないよ人生って、本物と出会えるから、闇の中に光は光るから、神様っていたよね。イエスが言いたい永遠とはこういうことなのです。我々は日常生活の中で本当は永遠と出会ってる、神様と出会ってる、助けてくださる神様、共に涙してくださる神様、苦しいか、俺も苦しいよって言ってくださる神様、いろんな神と出会ってる、それは永遠と出会ってる。永遠とは僕らにわからない概念ですよ。英語はわかります。奥語もわかります。長い時はわかります。本当に人生長かった。本当にしんどかった。それはよくわかる。しかし永遠なんてわかんない。わかんなくていい。神様の愛がわかればいい。苦しかった私のを抱きしめていてくださる神様がわかればいい。そうか、 旅人を一生懸命介護した時に仕事のことを思ってたか、辛かったよね、だけどうまくいったろ、ちゃんと俺が受け止めたよと言ってくれるのが神様。神は生きて働く、だから我々は共に仕事をする。今日の彰子のね、言葉の中にこれありますでしょ。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流させようというこの言葉、これはマルチン・ルサー・キングがコーヒーカップの上で聞いた神の言葉ですよね。お前を電話を受けたら、夜中電話を受けたら、出て行けニグロ、お前にアメリカはふさわしくない、出て行かないならお前の愛するものを奪ってやる。すごい胸苦しくなって、お父さんに電話しようか、牧師だったんですね。いつも僕アメリカの父子関係っていうのはすごい良くてね、いつも困った時はお父さんに電話するっていうのは基本だそうですけど、日本の父子関係ってあんまり良くないからね、あんまり電話してこないですけど、僕もしたことはないです。その時にふと天の父に祈れって言われた。思わずコーヒーカップの上に飲もうとしてた、入れているコーヒーカップの、これからコーヒー入れようと思ってコーヒーカップ出してた、その上に伏せ伏せて祈った。その時に与えられた言葉です。心配するな、守ってやるよ、お前の子、お前の妻、そのまま進めって神様が言ってくれた。神って生きて働く、それを味わわなければ生きた甲斐がない。永劫相別れ瞬時も離れずというこの悲しみを生きてこそ初めて神がわかる。神様っていうのは十字架の上で確実にわかる。寒くて寒くて震えてて温泉入って、ああ幸せだなんて思っている時に神様なんてわからない。神様っていうのはあなたが愛するものを助けられなくて苦しんでいる時にわかる。神ってそういう人ですよ。イエス・キリストの神ってそういう人です。そんな神を伝えることのできるのはキリスト者しかいない。だから宣教しなきゃいけない。私の喜びを伝えなきゃいけない。我々はそういう課題を持ってる。たまたま通りかけた場所で全て何かができるわけではありません。我々はどこかでそのたまたまいつも見過ごしてるかもしれない。しかし教会を形作りね、キリスト教団を形作った私どもはその組織においてたまたまを見逃さないようにしたい。我々は集うイエス・キリストの体をこの世で作る多くのたまたまを全て引き受ける。それが教会形成です。一人の人間の救い、己の救い、大事ですよ。絶対にこのことから逃げてはならない。しかし同時に我々はこの世にイエス・キリストを体現し、この世の全てを救いたい。難民で苦しんでいるヨーロッパを救いたい。北朝鮮のあの独裁から人々を解放したい。経済格差で苦しんでいる兄弟姉妹を助けたい。いいじゃないですか。あなたにはできない。しかし私たちキリスト教団にできる、教会にできる。そう思いましょう。そのビジョンは持ちましょう。あなたは弱い。しかしその弱い器に力強き神が自らを満たしてくださる。その意味ではあなたは世界一、いや宇宙一強い。イエス・キリストはそんな人です。習いましょう。この人に、私は今生きてる、永遠の命を生きてる、 だから死の向こうにある私を信じれるのです。経験しましょう。永遠の命をこの地上で生きることを通し、死の向こうに生きている私を味わい尽くしましょう。それがキリスト者。そのために時間をかけ、そのために経済をかけ、教会を形成しているのです。我々は無駄なことをしているのではありません。実質的なことをしている。思いっきり神様に愛されながら、私の死をしっかりと味わいながら、今日を生きたい。お祈りいたします。御在天の父なる神様、世光教内教会の兄弟姉妹とともにあなたの御言葉に触れることの許されましたことを感謝いたします。あなたは生きて働き、あなたご自身が義であり、あなたご自身が愛であることを私どもはもう一度理解いたしました。永遠の命の私を、どうかそれぞれが生き切ることの許されますように。そしてイエス・キリストの体なる世光教会が、あなたの課題をしっかりと担い、自らの十字架を背負いながら、この地上であなたを告げ知らせるものとならしめてください。向こう町もまた自らのイエス・キリストの体なる自らをしっかりと意識し、歩み切ることのできますように。向こう町で語られる榎本先生の上に、あなたの豊かな祝福を切にお願い申し上げます。豊かな交流が向こう町でまた持たれますように。このあなたの言葉から世界が平和と愛に満ちますように。ヨーロッパにいる難民たちがあなたによって健やかでありますように。アジアの貧しき子供たちがその涙をあなたご自身によって拭っていただけますように。多くの弱き人々の上にあなたの霊が注がれますように。この祈り、主イエス・キリストの御名に御前にお捧げいたします。Amen. Amen.